週の初めにこうしていつものように見舞いに出て礼拝に預かること幸いを心より感謝をいたします。本日主が教えてくださった祈りということで、いわゆる主の祈りに続けてお聞きをしていきたいと思います。前回は6章のこの一節から司祭者にお願いして朗読をしていただきました。主イエスが弟子たちに話されたこの時代にユダヤの人々の間で理解されていた善行、良い行いですね。それは主に3つありました。施しと祈りと断食です。主は言われました。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいと。それは人に褒められたいからである。また自分の義を立てる、そういう行いであるからです。祈りにも人に向けてではなくて父なる神様に祈りなさいと、信じて祈りなさい、そういうお言葉をご一緒にお聞きをいたしました。だからこう祈りなさいと主は教えてくださります。天にいます私たちの父よと祈りの呼びかけです。弟子たちはどなたにお祈りしているのかはっきりと思いを向けて祈るのですね。それは当然のことではないかと思ってしまうかもしれませんが、実は当たり前にあることでもないではないでしょうか。私たちのいるこの国では、そうですね、誰か困っている人がいるとか、あるいは災害などで本当につらい厳しい状況に、そういう方々に出会った時にですね、しばしばお祈りしていますねと言葉をかける、そういう場面に遭遇します。それは慰めてあげたい、励ましてあげたいという、そういう心の表れである、そういう場合がほとんどであろうとは思います。ただその言葉には残念ながら上滑りになって流れてしまうということが少なくないように思わせられるんですね。その最大の理由は何をどなたにお祈りするか、そのどなたにが欠けている、そのことにあるのではないかと思うんですね。こう信じている先のどなたに叶えてくださる権威と力を持っていらっしゃる、そのどなたか、それが明確でなければ約束したお祈りも空を滑っていってしまう。善意からの言葉であってもいわば独り言になってしまう。そうではないでしょうか。どなたにお祈りをするのか、それを握って祈れる私たちは誠に幸いなものなんですね。主は天にいます私たちの父よと祈るようにとおっしゃいました。ここでこの呼びかけ、ゆっくり読みますと三つの側面、三つのポイントがありますね。一つには父よと神様を呼ぶことです。二つには天にいます、天におられるという、そういう神様への呼びかけです。そして三つ目に、その神様は私たちの父であられるということです。主は弟子たちに祈りなさい、神様に父よと呼びかけ祈りなさいと教えられたんですね。私たちはクリスチャンは父なる神様、天のお父さんとそう呼び慣れているかもしれません。驚きがありません。しかし世界の数あるこの宗教ではですね、 その信じる神様に対して父よと呼ぶことはほとんど例がないのではないかと思いますし、また言われてもいます。だいぶ以前のことになるんですが、入船隆という先生がおられました。かなり長い間インドネシアで、宣教師としてご奉仕された後で日本に帰ってこられて、神戸のスズラン内の教会でも、牧会をなさいました。で、そのインドネシアでの経験を踏まえて著書も出されたんですけれども、かつて私はその入船先生のお話をお聞きする機会があったんですね。で、その時のお話からまたその書かれた著書を読んだ中から、もういろんなことを忘れてしまったんですけども、今でもですね、強く印象に残っていることが2つあるんですね、2つ。で、1つは、我が国の日本のクリスチャンは真面目で勉強もする。それは素晴らしいことだと思うんですと。ただですね、ただ賛美歌312番の世界にとどまっていてはいけないと思うんですと言われたことです。賛美歌の312番というのは、慈しみ深き友なるイエスはの賛美ですね。その感謝、それがその自分だけの感謝の世界でとどまっていてはいけないのではないですか。そう言われたんですね。そして二つ目は、父よという祈りですね。で、インドネシアはご存知の通り、圧倒的に多数の人々がイスラムの国ですね。ただ、インドネシアでも数パーセントのクリスチャンがおられます。インドネシアのイスラムの人たちが、そのクリスチャンの人が神様を父とかお父さん、そう呼んで祈るのを見て、大変驚くんだそうです。そのように親しくして、かつ父と子という関係で祈る、それは全くの驚きなんだと、そう話してくださいました。確かに改めてこの日本を思い返してもですね、クリスチャンたち以外には思い当たらないではないでしょうか。この人間から遠く離れた、いわば概念だけで実感のない神様であったりですね、あるいは御利益を頼むばかりの実体の感じられない神であったり、あるいはまた逆にですね、人間の姿、すなわち欲求や自分の身勝手さ、それらに振り回されている人間、そういう性質をそのまま映したような、それを神だとこう言う、それが私たちのこの国の実情ではないかと思うんですね。それは世界にあっても共通しているかもしれません。しかし主は私たちに神様を父と呼ぶように教えられました。本来主イエスこそが御一人子であって、子なる神様であられます。私たちは子ではないのに、主イエスは私たちを神様の子としてくださったんですね。使徒パウロはガラテヤ人への手紙、またローマ人への手紙に、クリスチャンは神の子供であり、子とする御霊、御子の御霊を受けたと、そう解き明かしています。の今ウィークリーゴスペルに掲載をしていただいている通りです。神様の御前に出ることなどありえない、そういう罪人を神様は愛し憐れんでくださって、御子である神様を世に使わせてくださった。御子は人となって全ての人の罪をご自身の命をもってあがなってくださった。その御業ご愛のゆえに、主イエスキリストにあって神の子としていただいた、驚くべき恵みのみなんですね。あなた方が子であるので、神はアバ父よと呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされと、ガラテヤ書の4章は告げます。 アバー、それはアラム語という言葉で、昔パレスティナを含めてその広く中東全域で使われていた言葉ですね。どうも大雑把で言えばヘブル語もこのアラム語と親戚関係だということのようであります。お父さん、お父ちゃんというそういう言葉だとされます。幼子が自分の親に、父親に呼びかける言葉、アパー、教会の相当に古い時代からそのように言い伝えられてきました。そして20世紀にですね、ある一人の神学学者がこのことを論証する、厳密に論証する発表をして以来、学説としてそれが確立したとそう思われたんですが、やがて異なる見解、研究が出されまして、現在はその最初の学説が定説として確立されたとは言えない、そんな状況のようであります。ただしかし、その厳密なその言語学研究の落着はそれとしてですね、教会の古くからの伝承でそう信じられ、そう祈ってきているということと、そして何よりもこの聖書の御言葉、聖書の文脈からしてアバ父よとそう呼べるということが、神様に全面的に信頼がしていると、そういう信頼のこもった呼びかけであるんだと。ですから幼い子供がお父ちゃんと呼びかける、こう両手を広げて抱きついてぶら下がろうとする、その信頼を示していると、そう思って決して違っていないのではないでしょうか。そのように呼べる、それは御子の御霊が信ずる者の心に使わされているからなのだと聖書はそのように告げています。それが神様のご愛、御子の愛の御業であるゆえに、使徒パウロはローマ人への手紙のこの8章15節に続く部分でこのように告げています。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかと。ローマ人への手紙の8章の31節、32節ですね。旧約聖書で神様が父であられるとそう呼ぶ例がいくつか見られます。私どもも以前読みました申命記においてですね、その中でモーセは民に語ったんですね。主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てた方ではないかと。申命記32章の6節です。また預言者であったエレミヤは、この国が滅びるその悲劇の、そしてその悲劇のさらに先にですね、神様の憐れみの御心があると、それを告げる中で民に向かって主の御言葉を告げました。こういう御言葉です。彼らは泣きながらやってくる、私は彼らを慰めながら連れ戻る。まことに私はイスラエルには父であり、エフライムは私の長子であると。エレミヤ書31章の9節です。その例は実はそんなに多くはないようですけれども、これらはほとんど神様とイスラエル民族との関係を、いわば比喩的に父と子という例えのように描いている、そんな感があります。神様が一人の人を対象にして父とそう語っておられる、おそらくは限られた例があります。一つは、その一つだけ見ますと、あのダビデが神様のために神殿を建てたいとそう 志した。その時に神様はそれを押しとどめられて、ダビデに告げられました。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつく時、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。私は彼の父となり、彼は私の子となると。神様のダビデへの約束、恵みの契約の言葉だったんですね。これがソロモンのことを意味してますね。サムエル記第2の7章、また列王記第1の17章にあります。限られた例を除きまして、神様はイスラエル民族の神として旧約聖書には現れていらっしゃいます。民族の父としてご自身を表現されることもありますけれども、新約聖書のこの父と子というこの親愛の間に比べると、やや距離が完全占められる。私たちにとってはそうだと思います。ですから私たちの主イエスキリストにあって、神様がアバ父をお父さんと呼びかけられることができると、そのことはなんと驚くべきことである、そう改めて示されることなんですね。神様への呼びかけのその第二の点、神様が天におられると、そのことの意味について考えてみたい。マタイ福音書だけではなくて、ルカ福音書にもこの主の祈りは記されています。その並行箇所でありますルカの11章2節にはですね、11章の2節ではこの主の祈りが父よと、父よという呼びかけになっています。マタイ福音書が書き留めた天にいます私たちの父よには明らかにその意味があるんですね。天にいますについて、それは私たちがともすれば第一に連想するかもしれない、いわば物理学的な天ではないですね。いわゆる宇宙のようなイメージでもありません。旧約時代の人々は、まあおそらくそういう物理学的な天のイメージは持っていない。そういうことはなかったでしょう。天というのは、現代からすれば、もちろん素朴なイメージであったことでしょう。しかしその理解にはやはり意味があるんですね。旧約聖書の詩篇115編はこのように歌っています。お聞きをいただければ結構です。私たちにではなく主よ、私たちにではなく、ただあなたの皆に栄光を期してください。あなたの恵みと誠のゆえに。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。詩篇115編の1節2節です。天、それは115編の詩人にとっては異邦人が知らない本当の神様、天地すべてをお作りになった神様がすべてをご支配しておられる、そのことを指しています。すなわち天を仰ぐとは皆を、それは神様を崇めて神様に栄光を期すことなんですね。詩篇2編ではダビデは歌いました。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは。人の子とは一体 何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。ダビデは天地万物の作り主である神様にとって天すらも被造物、作られたものです。 それほどの偉大な神様が被造物の中でも誠に誠に小さな人間を顧みてくださる方である、そのことに驚きと賛美を捧げざるを得ないんですね。天、それはここではまさに神様の偉大さ、尊厳を表すものであるでしょう。天、それは旧約時代の人々にとっては人間の住むこの地上をはるかに超えた驚くべきところではあります。しかしそれでも神様が住まいとされるのに十分にふさわしいと考えたわけではありません。あのダビデの子ソロモンがエルサレムに神殿を建てた、その時にイスラエルの全会衆の前でソロモンは祈りました。実に天も天の天もあなたをお慰霊することはできません、まして私が作ったこの宮などなおさらのことです、と、列王記第1の8章27節です。ですから旧約の時代から神様が天の御座についておられる、それは二つのことを示しているのではないかと思います。その第一は、神様が天におられるという表現は、それは神様の栄光と尊厳を表すということです。第二に、神様はあまねくおいでになる、神様がいらっしゃらないところは存在しないと、そういうことでありましょう。あのダビデは、前回でしたか前々回でしたか、ご一緒にお読みしたと思うんですが、詩編139編で歌っています。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます、と。詩編139編の8節です。天にいますということについて、もう一つ、もう一点、心に留めさせていただきたいことがあるんですね。それは、天はこの地上のすべてを覆っているということです。宇宙物理学の進展で、私たちの知る宇宙というその概念、それがどんなにか拡大をしてきます。転換してきました。しかしそれがどんなに拡大し続けようとも、あるいはまたロケットをどこまで遥かに飛行させることができるようになっても、そこに神様の知恵と力と偉大さで、私たちはそこで直面をするんですね。この地上のすべては天に覆われております。そして神様が天にいますということは、私たちのすべてをご存知であると、私たちの父として私たちを愛して見ていてくださると。私たちがどのような状況にあっても、喜びの時はもちろん、苦しみ、悲しみにある時も、私たちを顧みていてくださるんですね。ですから、その神様に祈りなさいと、主は私に、主はあなたに言ってくださっているに違いないんですね。主は十字架におかかりになる直前に弟子たちに言われました。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからです。ヨハネ福音書の16章。24節27節です。さて、天にいます私たちの父よの第三の点、私たちの父よですね。主イエスキリストのゆえに、私は父なる神様にお祈りすることができます。あなたも全くそうです。神様は私たちの父であられるからです。当たり前でしょうか。しかし私たちはともすればそのことを忘れてしまうのではないでしょうか。自分の辛さや自分の苦しみ、それを 神様の前に包まずお話しする、それは良いのです。主はそうしなさいとおっしゃいます。しかし自分のことだけに終始してはいないか。立ち止まって私たち、そのことについて思いを広げるようにしなさいと主はそうおっしゃっておられるのではないか。自分のこと、自分の家族、自分の友人のこと、そこでとどまるんではなくて、まだお会いしていない人々のためにも、いや世界のためにも、世界の中の困難な問題や、そこで苦しんでいる人々のために取りなし祈るものでありたい。主はそう語ってくださったのではないでしょうか。自分が恵みによって救われている、それが自分の感謝で終わってしまう、それは御心ではないでありましょう。主の救いの恵みがあまねくこの全地に広がってありますようにと。九州の長崎に勝水女学院という学校があります。勝っていうのは生活の勝、活動の勝ですね。水っていうのは水です。ご存知の方がおいでかと思います。少しく以前になりますけれども、この教会の礼拝で何度か、また会う日までという小説について触れさせてもらったと思います。その主人公の秋吉敏夫さんはクリスチャンで旧海軍軍人でしたですね。その妹の豊さん、彼女は日本聖公会の伝道師として奉仕をされまして、また彼女の信仰と彼女のその人生生き方がその後にこの秋吉一族全体にですね、信仰が大きく広がる、その源の一つとなった、そのことが私には小説の中から受け取れた、そういう人物でした。その秋吉豊さんが学んだのがこの勝水女学校でした。この勝水女学院を創立したのはエリザベス・ラッセルという女性ですね。アメリカ合衆国に生まれて、アメリカの各地で学校の先生、教師として働かれた後、当時の米国メソジスト教会の、外国婦人伝道教会、そこに加わられまして、送り出されて長崎に来られたんですね。1879年といいますから、明治12年、江戸が明治に変わってまだ間もないという、そんな頃ですね。その当時、このラッセルさんは43歳。今と違って、その頃の社会感覚からすれば、もうかなりの中年であった。ではないでしょうか。身も知らない東洋の日本という国の女性に信仰と教育の種をまきたいと、そういう志を持って宣教師として海を渡ってきたのでした。そして長崎に着いてわずか1週間後には女子のための学校を立ち上げたんですね。たった一人の学生が与えられました。そして、教育を始めました。以来長い間、その間には日本と外国との関係が平穏な時期ばかりではなくて、さまざまな葛藤もあった。そういう困難の中でもこのラッセル氏はキリスト教女子教育に徹心をされたんですね。この国日本に福音の種をと、教育を受けるチャンスに恵まれない女性たちに教育をと、それがラッセルさんが神様から受けた使命であり、彼女の志でした。勝水女学校というその学校の名前もヨハネ福音書から名付けたんですね。私、主イエスですね。私が 与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます、とヨハネ福音書の4章14節の御言葉です。ダッセル宣教師は40年間主の務めに献身して、83歳でアメリカ合衆国の故郷に帰られました。そして、穏やかな日々を過ごされて、やがて92歳で天に召されました。それが1928年昭和3年だったといいます。ダッセル氏が日本に来られてから長い長い年月が過ぎました。そのダッセル氏の遠い国の女性たちを覚えての祈り、また送り出したその背後にあるアメリカメソジスト教会の祈り、それは長崎で今に至るまでの水の流れを作り出したんですね。また世に広く知られることがなくても、例えばあの秋吉豊さんのように多くの隠れた実が結ばれているに違いありません。私どもは主の祈りの言葉、主が教えてくださっている私どもへの恵みと私どもへの期待、それを特に覚えさせていただきたいと思います。お祈りいたします。あなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。天のお父様、皆をあがめ、そしてお父さんとお呼びできる幸いに心より感謝いたします。あなたのご愛、主イエス様の愛の御業のゆえに、私どもが子としていただいている驚くべき恵みをかみしめて感謝をいたします。私どもが神様の子として感謝と賛美をもって御心にかなう道を歩むことができますように祝福してください。家族のため、友人のため、教会のため、そしてさらにさらに世界の人々のためにも御前に祈らせてください。感謝と願いを私どもの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。 アーメン。